FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン藤枝ゴルフクラブの協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日お越しいただきましたのが静岡県防犯協会連合会の専務理事でいらっしゃいます平田康久さんです。平田さん、おはようございます。
おはようございます、
防犯協会連合会ですから静岡県を守ってくださっているというところですね。
いえいえ、そんなにはありません。
いえいえ、もともと静岡県警にいらっしゃった。
はい、そうです、
はい、そして今や、静岡県防犯協会連合会の専務理事として5年目。
はい、そうです ね。
静岡県内でいろんなその犯罪というものも起こったりもしてますし、まあ、これ全国的にもあったりしますけれど、
はい、
犯罪自体というのはそんなに増えている様子ではないですよね。
はい、全国的に見ても県内でもここ16年ぐらい毎年少しずつですが減少してきております。
こういうところにはやはり皆さんの呼びかけであるとかこういうものが役に立ってるんでしょうね。
そうですね、まあ、犯罪の防止となるとやっぱ警察の力が大きいとは思いますが、それと同じぐらいにですね、地域でボランティアで活動をしてくれてる方の力がやっぱ大きいんじゃないかと思っております。
静岡県ってそういえば、警察署ってどのくらいあるんですか。
県下27警察署があります。
わー、ありますね。でそこでもちろん警察官の方が働いてらっしゃるわけですけど、それぞれその下に地区の防犯協会がある。
はい、そうです。各警察署に地区防犯協会っていうのがありまして、警察やその地区防犯協会が核となって地域のそのボランティアの方々をリードしてですね、いろいろな防犯活動をやっているのが現実ですね。
ボランティアの方なんですか。
はい、そうです。
私はすっかりそういう職員の方たちがいらっしゃるのかと。
いやいや、警察官もそんなにたくさんいるわけじゃないもんですから、全部が全部その街頭へ出て活動できないもんですから、地域のボランティアの方のが児童の登下校時の見守りですか、
はい、
それから青パトって青い回転灯をつけたパトカーで、
はい、時々見ます、
はいはい、あれでパトロール活動をしたりとか振り込め詐欺の PR をしたりとか、まあ、いろんなことをやってくれています。
どういう方がボランティア参加してくださってるんでしょう。
ある程度の年をいった方が多いんですが、中には学生さんですね、地元の学生さんがやってくれたりしているところもあります。
これじゃあ私たち一般のものもお手伝いしたいと思えばできるんですか。
できますね、はい、
どうすればよろしいんでしょうか。
各警察署に地域安全推進っていう方が活動してますので例を挙げていただければ、大丈夫です。
そうなんですか、はい、いやそれは知らなかったです。
女性の方も女性部って言いまして、劇をやったりとかですね、
寸劇時々、はいはい、やってるのがニュースになったりします、
はい、あとは女性ですから手書きやだからの防犯グッズいろいろそんなのを作ってですね、キャンペーンの時に配ったりはしております。
やれることはいっぱいありそうですね。
そうですね、
はい、じゃあそのボランティアの方たちがプラン作りも一緒にしてらっしゃるんですか。
そうですね。
じゃあそういうところにでも逆に行けば私たちもどういうところを気を使っていけばより犯罪の少ない社会にできるかっていうことも分かりそうですね。
そうですね、交番単位で活動してますので、交番のお巡りさんが、犯罪の発生状況だとかそれから犯罪の多い場所、そんなのをまあ教えてくれますので、それに合わせてですねパトロールやったりとかっていう形態取ってます。
確かにその交番っていうのは私たちの一番近くの頼りになる警察、
ね、一番身近です
ね、はい、で、よく回ってくださるんですよねその交番の、
そうですね、
警察官の方たち
巡回連絡って言って、各家庭を回ってます、
はい、で地域で特色のあるなんか交番頼りみたいなものが貼り出されたりとか、
広報誌を作ったりもして、
そうかそうか、そういうところでつまり地域活動で参加ができるんですね。
そうですね、
はい、言ってみれば地域によって起こっている犯罪も特色が違いますもんね。
そうですね、その地域地域で犯罪も様々ですので、ね、それに見合った活動をするように 皆さんで計画立ったりしてます。
いやこれで仕組みがよく分かってきました。そうですか。みんなで守ろうという気になりますね。
はい。
で静岡県防犯協会連合会としては特にいくつかのこう内容の柱というのがあるんですか。
大きく分けて4つですね、あの事業っていうのかな、あの活動をしておりまして、
はい、
1つは防犯活動推進事業といいまして、うん、県だとか警察と協力してですね、犯罪抑止のためのチラシだとかポスターを作ったり、
うんうん、
あと静岡市内だと電車やバスで振り込み詐欺防止の車内広報をしたりとか、うん、あと FM 杯、まあ、この放送を通じてですね、イカの寿司って子どもの犯罪予防と、
はいはい、まあ、皆さんに聞いていただいてます。
そうですね、
そんな、はい、CM として
活動をしております、
うんうん、
それからあとは自転車の防犯登録といいまして、あの自転車を買った時にあの自転車屋さんで
登録をして
もらうんですね、うん、そうすればもし盗まれた時にその番号からこの自転車は誰々のものだってすぐ分かりますので、
はい、
あの盗まれた方のところへ早くね、あの返すことができる、まあ、そんな仕組みになってるもんですから、その登録をする仕事もしてます、
うんうん、
あとはあの風俗営業所の管理者講習だとか、
あのそういうものもあるんですね。
風俗営業を始めるときに構造設備の調査をしたりと、
うん、
あのそんな仕事もありますし、最後にあの防犯モデルマンションといいまして、
はい、
今170件ぐらい、まあ、の防犯モデルマンションに指定されてますが、犯罪が起きにくいあのマンションも指定しております。
あ、なるほど、はい、というとやっぱりこれは守りの固い社会を作るというところの一条になってくださってね。
とにかく犯罪を少なくする、
うん、
そのための活動だと考えていただくのが一番分かりやすいんじゃないかと思います。
うん、私たちも何をすれば一体その犯罪から遠ざかっていられるのかっていうところは今聞かないと分からないことも多いですもんね。うん、
そうですね、あの簡単にできるのは、まあ、犬の散歩だとか、うん、あのそれからジョギングをしながらでも犯罪防止という観点で活動がしている方も、ね、結構おりますのでね。
ああ、心そういうの聞きますよね。
自分でできる範囲でそういう活動をされている方も結構いるんじゃないかと思います。
うーん、やっぱり地域が明るくてみんなが挨拶しているようなところはいいってことですね。
あの挨拶して知らない人があの街の中に来て、
うん、
キョロキョロしてたらどこかのお宅 お探しですかって声をかけられるのが、うん、まあ、泥棒なんかは一番嫌なあのことだっていう話を聞いてますので。
なるほど、はい、よくねそういう犯罪者、過去の犯罪者の方も警察に協力していろんなその知恵を出してくれることがあるって聞きますけど、
ね、そうですね、
まあ、実際にどういうことがあれば犯罪というのは抑止することができるのかというたくさんの知恵を持ってくださってるんですね。
そうですね、はい、
今日はねいっぱいそのチラシも持ってきていただいたんですが、その前にですねこの大変なお仕事をしてくださっている平田さんが小さい頃はどんなだったのかというところをこの後伺いたいと思ってますので、はい、お願いします。
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡県防犯協会連合会専務理事の平田康久さんにお話を伺っています。平田さん、選んでいただいた曲がですね、
はい、
太田裕美の木綿のハンカチーフ、もしくは長渕剛の乾杯がいいという、まあ、名曲、はい、確かに選んでいただいたんですけど、これ理由が書いてありまして、そこをなんか拝見したらなかなかロマンチストなお優しい人柄が出てまして、
そんなことないですよ。
紹介しちゃってもいいですか。
はい、
まず木綿のハンカチーフは奥様がその昔よく口ずさんでいた、はい、
そうですね、
そういう奥様の何気ないこうやってらっしゃる時とかの様子っていうのもすごく覚えてらっしゃるんですね。
いえいえ、もうだいぶ昔の話ですのでね。車の中で昔ですからカセット、
はあは
あ、あんなのをよくかけてたのを覚えてます。
もうじゃあそれは大恋愛のお二人だったんですか。
いえいえ、大恋愛ではないんですが、私東京の大学へ行って、あの女房は一個下だもんですからね、はいはい、浜松に残ってました、
うん、
多分歌詞と
ね、行ってしまうっていうことですもんね。
情景が一緒だったんじゃないかと思うんですが、ね、お恥ずかしい話です。
あ、でもちゃんとそれじゃあ帰ってきてこの歌とは違って
別れてはいません
ちゃんとご一緒になって
結婚できしましたので
なんとも素敵なお話ですね。それはね、じゃあ長いお付き合いはずいぶん若い時から始まったんですね。初恋同士だったのかしら。
いや、どうなんですかね、そこら辺は分かりませんが
でその2人から生まれた娘さんの結婚式で乾杯を歌おうとしていたというふうにありますが、
はい、これも子供ちと昔はカラオケなんかね、一緒に家族で行った時に、うん、よく長渕剛の乾杯に好きで歌って、よしじゃあお前の結婚式の時はお父さんのこれ歌ってやるから、
うんうん、
宣言をしたんですが、実際に結婚式の時は恥ずかしくてですね、歌えなかったそんな思い出がの歌です。
じゃあお嬢さん個人に歌って差し上げるというところですかね、はい、それを聞くとお嬢さんともとても仲がいい、いいご家族ですね。
今は仲いいですがね、やっぱり一頃高校生、中学高校の頃ですかね、うん、あんまり嫌われてました、まあ、
娘としては ねその頃っていうのはまたちょっとお父さんにちょっと感覚が変わってくる頃ですから ね。でもその後はまたそんな風に仲良く、
はいは
い、いいご家族ですね。でそんな平田さんなんですけれども、随分とご自分のことはご自分でなさる。
はい、そうですね、
うん、
女房亡くなってしまったもんですから、はい、今浜松で一人住まいなんですが、洗濯掃除アイロンかけ全部自分でやってます。
お食事も作れる。
料理も作れます。
今日もねピシッととても素敵なスタイルで来てくださってるんですが、スーツもネクタイも決まっていて、ワイシャツもチェックでね綺麗なんですけど、よくネクタイでよくそのワイシャツにはアイロンかかってますよ。
はい、これも自分でかけます土曜日か日曜日に5枚まとめてアイロンかけますね。
わ、
はい、
これだったら本当に見綺麗な素敵ない
い
ダンディな男性でね、
とんでもないです
もうもともとよくそういうことは自分でなさってたんですか。
そうですね、女房元気の時は全く、うん、男子厨房に入らず、
あらら、
一切料理もしませんし、家庭のことも何にも しなかったです、はい、
じゃあその後でもできるっていうのは何か素養がないと、多分急にやろうと思ってもね、あたふたしますけど、
だんだん女房が体悪くなっていったもんですから、うん、その途中で、一人でいたじゃ困るっていうつもりなのか分かりませんが、料理にしろアイロンかけにしろ教えてくれました。
愛情物語ですね。いえいえ、じゃあ今でもとはいえ一緒にいるような気持ちじゃないですか。
いえいえ、そんなことはないです
、で平田さん浜松のご出身 で、
はいでは
い、お小さい頃はボーイスカウトにもいらっしゃった、
はいはい、5年生から中学、小学校の5年生から中学3年生まで、
うん、
ボーイスカウトをやってました。
みっちりですね。それ
そうですね、
これ以前この日曜サロンにはボーイスカウトのお話をしに来ていただいたことがあったんですけれども、うん、
はい、
その方からちゃんと伺ったのは、やはりそのボーイスカウトのような経験というのは子どもたちにとって大きな宝になるというお話でした。
そうですね、いろんなことを経験しますのでね、
どんなことなさいましたその頃というのは。
そうですね、岡山まで日本ジャンボリーっていうのがありまして、
はい、
全国からスカウトが集まるんですが、うん、そういう小学校の時かな、それは行ったり。
岡山まで。
そうです。
それ団体でみんなで行くんですか。
地区の人何人かまとまって、うん、それは団体で行きます、
はい、
あとは山中湖にですね、ボーイスカウト のキャンプ地がありまして、うん、全国からやっぱボーイスカウト集まってそこでキャンプやるんですね、
はい、
そういうのに参加したり、しました。
相当な荷物になりますよね。
そうですね、天幕まで全部自分で持って、
うん、
山中湖を個人で行きます。
個人で行くんですか。
です、
山中湖は
誰か連れてってくれるわけじゃないものですから、電車とバス乗り継いで行きました。
なんか普通聞くと子供のことだからじゃあ何人か集まって一緒にとかって思うんですけど、
いえ、一緒に参加した友達と2人でですね、うん、行きました。親が連れてってくれるわけでは なかったですね。
大冒険じゃないですか。
そうですね。
どうでしたその旅は。
いや途中で山の中を峠を通るんですがバスに酔ってしまって、
あ、山道ですからね。
で途中で降りて、で少し休んでから今度もうバスも来ないもんですから、ヒッチハイクをしてですね、手を挙げて荷物も積んでもらって、その山中湖のキャンプ場まで行った覚えがあります。
いや、車通ってよかったですね。
よかったですね。
乗せてくださった方もびっくりしたでしょうね。
ボイスカウトの格好してますのでね、乗せてくれる方も、乗せやすいっていうのかな、
安心ですわね。
そうですね、協力してやろうっていう気に なったんじゃないかと思いますが、
その防犯協会連合会の立場から言えば、でもそうやって人の親切とか心の触れ合いが普通にできる世の中の方がいいですもんね。
そうですね、やっぱ殺伐とした世の中よりは協力し合ってね、声かけ合った地域社会の方がいいでしょうからね。
その頃のじゃあボーイスカウトで育んだ心とかコミュニケーションの仕方みたいなものは随分お役に立ってるんじゃないですか。
そうですね、いい勉強になってたと思います。
で、じゃあキャンプに行ったりとか、みんなで集まってっていうことをみっちりなさって、
そうですね、まあ、みっちりっても土日が中心ですがね、普段は学校ありますので、それでも募金活動ですか、緑の羽の街灯に立って大きな声出して、寄付お願いしますってやったり、
キャンプ行ったり、つながりますね。
そうですね、
そういう気持ちでひょっとしたらボーイスカウト魂があってずっとやってくださってるのかしら、
かもしれませんが。
さあ、そんな平田さん、それではこの後ですね、私たちにとってもう少し具体的にどんなことをしていったらいいのかというところについてもご示唆をいただければと思います。
わかりました。
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡県防犯協会連合会専務理事の平田康久さんにお話を伺っているところです。まあ、そのお子さんの時から活発な方だったんでしょうか。
そうですね、どっちからっていうと活発すぎてる方じゃなかったですかね。
でも動きがいいということは周りも快活になっていきますよ ね。
でもよく怒られました、両親にも。
あ、そうですか。
はい、いたずらが過ぎてですね。はい、
エネルギーがいっぱいっていうところですかね。
そうですね、
まあ、そうやってでも社会の中に役立つ人間としてずっと働いてきてくださって、で今社会の中見渡してみて気になってらっしゃるようなことってありますか。
はい、そうですね、まあ、皆さんもご承知だと思いますが、去年新潟県でね、下校中の女の子が殺害されて線路上に遺棄された事件、で6月にはこの静岡県藤枝市でも下校中の小学4年生の男の子が切りつけられたり、で重傷を負った事件なんかありますよね。まあ、こういった小さな子供を狙った凶悪事件が後を絶たないのが、まあ、嫌だなと感じます。
弱いものを狙う犯罪っていうのは本当に、
そうですね、
気持ちが嫌ですね。その他気になってらっしゃる、
それからあと振り込め詐欺って特殊詐欺ですか、はい、あれが一向に減らなくてですね、高齢者を狙って、被害事件が4年連続で増えてるということです。被害額も7億円を超えてる。
うわ、
警察や市役所の職員を名乗ってですね、キャッシュカードを騙し取る受け取り型っていう手口が増加している、そうですね、
取りに行っちゃうってすごいですよね。
そうですね、
お家まで、
自宅までですね、取りに行ったり、ま
あ、これも次々といろんな手を編み出してきますから、す、ね、はい、やはりこの辺も家族や地域とのコミュニケーションも大事になるんでしょうかね。
そうでしょうね。
で、県の防犯協会連合会でもいろんなチラシを作ってくださってるってお話がありましたけれども、
はい、
なんか最近お人形さんの、はい、報道見ましたよ。
安心みーちゃんって言いまして、
はい、
老人の方 の電話機のそばに置いておいてですね、この人形がですね、特殊詐欺の被害に遭わないように注意喚起するような人形も 売られております。
まあね、ご本人がっていうより多分そのご家族の方がお一人暮らしだったりとか、
そうですね、
親御さんがお二人で住まってるっていうような時にちょっと置いときたいってことになるかと思いますけどね、はい、いくつかこういうものがあるんですか？
可愛らしいですからね、あとは電話機に直接機械をつけて、その変な電話、詐欺のような電話があった時に警報を鳴らしてくれたりとか、
すごいですね、
録音をしたりとか、話の内容ですね。
あ、じゃあこういうものも手に入る？
そうですね、これもやっぱいろんな業者ありますので、教えてもらえると思います。
そうですね、はい、これは本当にご本人たちにはなかなか難しいことだと思うので、周りが一緒に考えてこういうことで対策をしていくってことをした方がいいですね。
そうですね、はい、
そして FM ハイでもおなじみなんですけれども、イカのお寿司っていう話がありました、
はい、
はい、これはご紹介いただけますか？
はい、小さい子どもさんがですね、誘拐とかに遭わないようにですね、イカのお寿司というキャッチフレーズでですね、覚えてもらおうというものです、
はい、
イカのお寿司のイカは知らない人についていかない、
行かない、
はい、のは知らない人の車に乗らない、それからお寿司のおは助けて、大きな声を出して、助けを求めよう、それお寿司のすは怖い人から声をかけられたらすぐ逃げる、で最後しはどんな人が何をしたかお家の人に知らせるの詩です。
はい、
まあ、全部でイカのお寿司ということで、子どもさんに覚えてもらおうっていうものです。
はい、ぜひね、それはもう保護者の方たちとか周りでイカのお寿司だよって何回でも言えば、
そうですね、
覚えてくれますよね、はい、子どもの方がこういうの覚えるの早いですからね。
そうですね、
大人はなかなか、すってなんだっけとか思っちゃいますけど、はい、子どもたちはすぐ覚えてくれると思いますからね、はい、
そうですね、
はい、行かない、乗らない、大声を出す、すぐ逃げる、知らせる、イカのお寿司、これは小さい時から教えておきたいですね。
そうですね、何回も何回も繰り返しですね、保育園に行ったりとか小学校なんかで地域安全推進の方たちがその防犯教室、
はい、
こういうのを題材にしてやっております。
ぜひぜひみんなで一緒になってこういうことを広めていきたいですね。はい、子どもたちも守るという社会であってほしいですし、さっき言ったようにそのお年寄りの方たちができるだけその詐欺に遭わない、そういう嫌な目に遭わないっていう努力は私たちもしていきたいなと思うんですけど、
はい、
平田さんから何から最後にアドバイスありますか？
そうですね、詐欺も手口がいろいろありますので、本当にオレオレ詐欺だとか、それから還付金詐欺だとか、下級請求の詐欺だとか、まあ、本当にいろいろあります。ただ全体として言えるのはですね、騙される高齢者の方はですね、オレオレ詐欺っていうこと、言葉も現実にあるってことも知ってるんですね、それから自宅に現金を取りに来る手口、そんなことありこないっていうのも知ってるんです、それともう一つ、自分は被害に遭わない、絶対に遭わないと思ってるんです。
それですよね、
だから結果として詐欺がなくならない、年間430件ぐらいですかね、昨年は
多いですね、
はい、非常に多くの方が騙されているのが現実なもんですから、はい、知ってはいるけど自分のが被害者になることはないんだっていう考えだけは捨てて、注意をしていただければと思います。
そうですね、で来た電話とにかく鵜呑みにしないっていうのは
そうです
ね、大事なんですね、
はい、そうですね、
まあ、普段から親御さんがそういう目に遭わないようにするためには、はい、お子さんたちからまめな連絡も必要
そうですね。それからあとあれおかしいなと思ったら、家族の人にでもいいでしょうし、誰か彼かに相談することが大切です、だと思います。
そうですね、
あとは息子さん、オレオレ詐欺だと息子さんが俺の携帯の電話番号変わったって言いますが、はい、やっぱそれを鵜呑みにしないでもう一度前の電話番号に電話かければ息子さんが間違いなく出ますのでね、
はい、
そうすれば詐欺だっていうのを見破ることもできますので、
そういう注意事項をもう受話器に貼っとくっていうのもいいかもしれないですね、その場所にね、いいこと伺いました。私たちも気をつけたいと思います。まあ、平田さん、 どんな社会になっていくのが夢ですか？
そうですね、やはり地域がの人たちが声を掛け合ってですね、まあ挨拶はもちろんとして声を掛け合って協力し合ってですね、みんなで、助け合い、それから心配し合って、いけるような地域社会づくり、そういう地域になるのが一番じゃないかと思います。
そうですね、はい、気持ちよくみんなが住める町では犯罪も少なくなりそうですよ ね、
そうですね、やっぱコミュニケーション取れてないようではね、まあ現実問題、マンションとかね、アパートなんかはなかなか隣の人、どなたが住んでるかも分かんないようなのが現実なんでしょうが、やはり地域に住んでる方皆さんがコミュニケーション取れるのが一番じゃないかと思います。
一番の犯罪抑止力は、
そうですね、
仲良くすること。
はい、そうだと思います。
人間ですもんね、はい、なるほど。じゃあちょっといつものよりお散歩も多くしてみたり声をかけてみたり、
はい、
健康にも良さそうですね。
そうですね、ぜひ多くの皆さんがそうやってね生活していただければと思います。うん、
これからもまたぜひいいお知恵をよろしくお願いいたします。
いえいえ、こちらこそ。
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡県防犯協会連合会専務理事の平田康久さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブの協賛でお送りしました。